柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。今夜は特別なゲストをお迎えしています。
はい、
メルシャン株式会社エグゼクティブワインメーカーの安蔵光弘さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか何度もご一緒したような気分でいましたけど、実は初めてなんですね。
そうですね、
初めてです。私は毎週お二人のトーク聞いてます。
ありがとうございます。
私たちもね、実はメルシャンの方に行かせていただいたりして、プライベートでも仲良くさせていただいてます。
そうですね、
まあ、安蔵さんといえばね、柿崎監督の映画のモデルにもなられたと。
はい、ね、シュグラちゃんですね。
はい、そういうお話もいろいろ楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、詳しくは後ほどご紹介することにしまして、まずはワインで乾杯をしたいと思うんですけど、
はい、
今日はですね、安藤さんのリクエスト、シャトーメルシャン笛吹甲州グリドグで2018をご用意しました。
うわ、
早速ついてみたいと思います。
2018ですよ。このグリドグリ美味しいですもんね。はい、では
乾杯。
はい、乾杯。
香り、本当なんかコンポートみたいな香りが。
安藤さんは、ね、2018年選ばれたのなんか理由があるんですか。
そうですね、はい、このワインはいわゆる甲州のオレンジワインと呼ばれるタイプで、はい、今普通にお店で買うと2022年か3年なんですね。はいはい、でこのオレンジワイン、少し熟成した方がですね、すごく香りも豊かになって、色合いも本当にオレンジの色合いが出てきて、
そうですね、オレンジの色すごく濃いめに綺麗に出てきてますよね。
そうですね、出来たてはもうちょっと色薄いんです
けどね。そうですね、
監督であれば古いヴィンテージお持ちかなと思って少し熟成したグリドグリがあればお願いしますと。もう一つはですね、このワイン、先ほどご紹介いただいた映画シグナチャーに出てくるワインでもあるので、
は
い、
あ、そうですね、
はい、それでラッパーさせていただきました。
自分もこの、いわゆるオレンジワインと言われてる果皮の感じ、果物の果皮ですね、リンゴのコンポートのような、大好きなんですよ。
それと若いやつよりもやっぱりこうやって少し熟成させると、この果皮のところのタンニン感というか、ちょっとこうピリッて苦みが出ますね。
そうですね、
美味しい美味しい。
オレンジワインという言葉、なかなかご存じない方もいると思うんですが、白ぶどうから作ると白ワインができて、黒ぶどうから作ると赤ワインができるじゃないですか。
はい、
で白ぶどうを赤ワインのように仕込んだものがオレンジワインですね。
はい、自然にこう色は出るんですよね。
出ます。甲州のブドウの皮っていうのはちょっとピンク色がかっていて、あの色っていうのがワインに出るとピンク色になるので、
はい、
白ワイン作るときは皮の色を出さないように作るんですね。
あ、はいはいはいはい。
でもこのオレンジワインっていうのは、せっかく甲州の皮の色があるんだから、皮の色が出てもいいじゃないかっていう考えで、シャトーメルシャンでは2002年から実は作ってます。
これはですね、グリドグリのグリっていうのはそういう色の意味合いもあるんですね。
そうです、グリというのはフランス語で灰色って意味なんですね。
はい、
我々はピンク色に見えますけど、フランス人が見るとあれは灰色なんです。
へー、そうなんだ
で甲州というのは皮がピンク色してるので、こういうのをグリブドウって言うんですね。
はいはい、
グリブドウから作ったグリワインということでグリドグリ。よく業界の人はグリグリなんて言いますね。
はい、言いますね。いや、あれですよ、ソース使わない、例えば明石焼きとかですね、
はい、
すごい合うと思いますし、合う日本料理はいっぱいあるんですよ。
で今日は何に合わせましょうか。
今日はですね、タケノコの土佐煮をご用意いたしました。
ちょっと想像できないな、オレンジワインとタケノコ。
まあお醤油も使ってると思いますし、鰹節の味わいとかそういうのも合うんだと思うんですよね。
たけのこ自体が美味しいな。結構かつおだししっかり効いてますね、これね。
いかがですか。
合いますね。
いいですね、いいですね。少しこのやっぱりさっき言った、私が感じたこの 穏やかなタンニンっていうやつがまたこの甘みと合いますね。
そうなんですよ、タケノコもアクがありますんでそれとの相性もすごくいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
赤ワインまではしっかりタンニンがないんですけど、うん、白ワインと比べるとたくさんタンニン分があるということで、うんうん、こういうちょっと渋みのあるタケノコとはいいです、
ね、うん、そうですね。
あと今日少し温度高めでサーブしていただいているので、
あ、余計に、
はい、見た目はこう白ワインと、まあ、ロゼワインの中間みたいな色なので冷やして飲まれる方も多いんですけれども、はい、やっぱり赤ワインの要素がありますから少し温度高めの方がお料理との相性がいいと思いますね。
具体的に言うと何度ぐらいとかってあるんですか？
15度から18度ぐらい。
うん、
あの温度計もちろん刺す必要はなくて、うん、冷蔵庫で冷やしておいてご飯を食べる1時間ぐらい前に30分前でもいいですかね、
ちょっと出しておいて、
はい、そうすると大体これぐらいの温度になります。
ワインに温度ってすごく大事だと思いますので、本当冷やしすぎちゃうと感じない香りもいっぱいあると思いますの で、
です、ね、
ちょっと今安藤さん言われたように、ね、食事をする30分前ぐらいには出しておいた方がいい。
そうですね、はい、オレンジワインは、はい、
もう伊藤さん早いですね、もう一杯もほぼないですね。
いや、今日は2人で喋ってください。
では飲み過ぎる前に参りたいと思います。柿崎雄二と伊藤隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
伊藤隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、ワインメーカーの安藤光弘です。
はい、改めてですね、安藤さんのご紹介をしたいと思うんですけども、
はい、
1995年メルシャン株式会社入社後ですね、シャトーメルシャンに配属と。で、まあ、いろいろな部署をこう渡られるんですけど、2001年から4年間フランスのボルドーで修行されて、このボルドーの地のですねシャトーレイソンに駐在されてたと。
ほうほうほう。
でその過程でですねボルドー大学醸造学部にも在籍されて、なんとそちらであの向こうの資格も取られてるということなんですね。で帰国後はですね本社の品質管理部長、そして、チーフワインメーカーゼネラルマネージャー等を歴任されて、現在はエグゼクティブワインメーカーということで、ほうほうほうほう、映画シグナチャーのモデルにもなっていただいているということです。はい、安藤さん、日本ワインの未来とメルシャンブランドの発展に注力されておりますけど、で自分が監督した作品、日本の作品ですね、シグナチャーのお話は先ほどから申し上げておりますけど、その前にウスケボーイズという映画も自分撮りまして、それにも安藤さんがモデルになっている役が登場するんですよね。
そうですね、はい、そんなにこうたくさん出てくる役ではないんですけれども、うん、若手の醸造家を浅井ウスケさん、私の師匠ですけれども、
はい、
その方に紹介するという結構大事な役回りの方でしたね。
はい、安藤さんもちろん今もう日本ワインの第一人者の一人でもあると思うんですけど、浅井さんという師匠、大先輩っていうんですかね、先生というそういう存在の方がいらっしゃって、うんうんうん、その浅井先生を慕う方がやっぱり日本中にたくさんいらっしゃるんですよ、うんうん、
はい、
そういう方々の物語がウスケボーイズという作品で、
そうですよね。
で自分はその映画を撮って、やっぱりまだワインの知識がほとんどなかった頃なんで、なんかこう日本ワインのことを描ききれてないという思いがすごく強かったんですよね、うん、
はい、
それで、まあ、数年後にシグナチャーという映画を撮ったということなんですが、うん、そもそも自分安藤さんと何で出会ったかと言いますと、
はい、
不思議な話なんですけど、ウスケボーイズという映画を撮るときに日本ワインの業界の方に取材をしなきゃと。
おー、なるほど。
で一番最初取材したのは安藤さんなんですよね。
そうですね、
なるほど。
初めてもういきなりメルシャンに訪ねていってお会いさせていただいて、
それはどなたかにかその業界の方に確認したら、それだったら安藤さんというふうな感じで言われたんですか？
いやいやいや、もう日本ワインだったらもういろんな本に出てるしこの方しかいないだろうと。
あ、監督がもう白羽の矢を立てたんですね。
原作ではそんなにたくさんは出てこないんですけどね、はい、
うん、どうでした、初めてそのお会いした時に、なんか映画監督が日本のワインのなんか映画作りたいって言ってきて、
そうですよ、ね、
取材申し込み来てますけどって、
最初ワイナリーにお電話をかけていただいて、
はい、
で安藤さん 映画を撮りたいという方からお電話ですって言って何なんだろうと思って、で電話出て、あの実はこういう小説があって、その映画化を考えていて、
うん、スケボーイズってもともと小説なんですよね。
そうです、そうです、はい、で安藤さんの話を聞きたいと、
うん、
で私がそんなにあの本には私出てこないですし、
うん、
私でいいんですかって聞いたらぜひということで、それでお会いしたという流れです。
は
い、
そうなんです、ね、うん、まあ、ところがですね、お会いしていろいろ話伺ったらですね、
ええ、
これはちょっと映画作れないかなって最初思いました。それぐらいこう衝撃的なお話もいろいろ伺ってですね、
ええ、
まあやっぱり実在されるいろんな方が当然ドキュメンタリーの部分もありますんで、
ええ、
登場されるんですけど、やっぱりそのご本人の取材をされてなかったりする部分もあったので、
ええ、
うん、やっぱりこれは真実を伝えるというのは自分のポリシーでもありますんで、
うん、
どうしてもそこはあの真実に近く演出をするんで、もう一度考え直してもらえませんかっていうことで何度かちょっとやり取りをさせていただいて。
そうですね、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
だからその初めて会ったっていうのがウスケボーイズが2018年ですから、はい、もう10年ぐらい前、
17年ですかね、最初おいでになったのが、
はい、17年ですね。
はい、
あ、じゃあ今ね26年だから9年前にな
る。9年前ですね、
はい、あ、うん、
でまあウスケボーイズと言われてる方々もいっぱいいらっしゃるんで、うん、
はい、
そういう方々も安藤さんからご紹介いただき、
うん、
またあのウスケボーイズの中で、まあ、こう言って竹島由香が演じてますけども、
はい、
奥様の雅子さんの役も登場するので、奥様の安藤雅子さんもご紹介いただき
ます。ねえ、もう雅子さんも素敵な方で本当に、はい、
でまああの映画ができたと、うん、いうことなんですね。はい、
いやいや、なんかねお二人がまだたった9年来の知り合いだっていうのも不思議ですね。な
んかそうですね、
安藤さん自分同い年なんですよ。
あ、そうです、
そういうご縁もあるんですね、
はい、そうなんですよ。
いや、なんかまだまだ聞きたいところいっぱいありますけれどもね、
は
い、
で、まあ、先ほどお話してたウスケボーイズからここで一曲お送りしたいと思うんですけども、
うん、
安藤さんからリクエストを頂戴しました。ユッカで風の未来です。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
さて安藤さん、まあ、ウスケボーイズに続いてちょっとシグナチャーの話をしたいんですけども、
はい、
安藤さんが、まあ、半生がモデルということで映画を作らせていただいたんですけど、これ実はですね原作があるんですよ。
はい、
安藤さんが書かれた本で五本のワインの物語という、
あ、そうなんですか、
あるんですね。
安藤さんが書かれた、は
い、当時まだ本になってなかった原稿を自分がお借りして、
は
い、
ま
あ、読ませていただいて、それをもとにこの映画の脚本を自分が書いて映画を撮ったということで、
なんと
ちょっと安藤さん五本の愛の物語の成り立ち、五本の成り立ちをちょっと簡単にお話しいただいて、
ね、まあ、会社に入ったのがさっき1995年とご紹介いただきましたけれども、はい、そこから、まあ、最近に至るまで5年か10年おきに一本ずつこう私のワイン醸造人生を方向づけるようなワインがあるんですね、
はい、
でその5本のワインについて、
うん、
いろいろエピソードを、まあ、なんていうかドキュメンタリーというか自伝なんですね、
はい、
で実はあの監督にお見せしたのは1本目と2本目の半分ぐらいまで本にしようっていう思いは全然なくて、
はい、
なんとなく書き留めておこうと思って、そういうものがありますよって言ったら見たいと言われたので、
はい、
でお見せしたと。
どちらかというとあれですか、自分のいろいろこう醸造の記録をちょっとこう日記的な記録的に残しておきたいという気持ちが強かった。
まあそういうのはありますね。でその後映画にすると言われたの で時間があるときに2本目の後半3本目4本目5本目のところまで書いてですね、
はい、
実は450ページぐらいのすごい長い本になって、あのシグナチャーの映画公開の3日ぐらい前に出版したという。
そうなんです。
だからそれはあれですよね、要は物語ではなくて全部事実の記録が、
うん、まあ、基本事実なんですけど
安藤さんの半生を描いてますよね、はい、うん、
なんかまあ、ある意味逆に言えばあのメルシャンの歴史でもありますよね。
まあ、あの特に3本目以降は実は自分のかみさんである雅子のこともかなり
入っていて、あ、なるほどね、
最後は今 上さんがやっているワイナリーのカーブワンのところが5本目のお話なんですね、
うん、それまだ売ってるんですか、なんていう本ですか。
あ、売ってます。5本のワインの物語。
5本のワインの物語、
はい、はい、イカロス出版社。
あ、イカロスですか、
はい、そうですよね、
よく自衛隊関係の方ね、
まさに
、はい、5本のワインの物語ちょっと探してみよう、はい、イカロス出版社、
はい、
自分はもちろん本になる前を読ませていただいたんですけど、これ続きどうなんだろうといろいろ思いながら、またその後本には文字にはされてないんですけど、いろいろ伺ってる話がいっぱいありましたんで、
あ、
そうかと、このようにいろいろ伺ってた話がこういう本になったんだなという、まあ、感慨深い思いもありましたね。
ちょうどウスケボーイズの、まあ、続編ではないんでしょうけれども、はい、もう少しこう深くワインをこう取り上げようと思った監督的にもちょっとチャレンジの作品だったわけですよね、
うん、そうですね。だからちょっと自分間違いをしちゃったかなと思うことが一つありまして、
うん、
ウスケボーイズの時はやっぱりこう世間の潮流というか自然派ワインとか、
うんうんうん、
そういうものがなんかこうもてはやされてきたので、
うん、
自然派のワインイコール美味しくて素晴らしいみたいなところにちょっと重きを置きすぎちゃったかなと思ったんですよね。
はい。
でまあ、自然がダメということではなくて、あ、ちゃんとして作れば、正しい作り方をすれば、何も自然だけは全てじゃないなということを、うん、安蔵さんとのお付き合いでいろいろこう体感することがあって、
うん、
自然派の逆の主張もちゃんと映画に込めたいなというのがあって作ったんですよね。
なるほどね、
はい、
まあ、自然派のワインも美味しい自然派のワインであればいいんですけれども、はい、
うん、
自然だから欠点があってもいいっていうワインはちょっと作りの思想としてはどうかなと思いますね。
ね、それとね、以前もお話ししましたけど、その自然派っていう定義がそもそも何なんだっていうのがよくわからないんですよね。
そのあたりは非常に不明瞭なとこがあるので、
ね、逆に自然派ってつけちゃうとなんかちょっとねオーガニック的な感じで売れやすくなったりとか、
うん、
そもそも中の品質とかに本当に関連してるのかっていうところはやっぱり作り手さんとしてはちょっとうんって思うところはね。
そういうワインもありますね、はい、ちゃんとしたワインもあります、もちろん、
はい、で映画シグナチャーはですね、安蔵さんに全部監修いただいて現場にも来ていただいたんですよ。
あ、そうなんですね。
やっぱりこうちょっとやってることが違うよとかですね、そういうことも全然ご指導いただきながら、俳優の指導も含めて、例えば主演の平山さんがこういう時どんな気持ちですかって本人がいるわけですから、
うん、
気持ちをつぶさにこう語ってくれるんですね。
うん、
そういう意味で非常に貴重な存在でしたね。
なるほどなるほど。
あれですね、浅井さん役の榎木孝明さんもですね、
うん、あ、榎木さんね、
安蔵さんね、この時どんな感じで背中を叩かれたか、ちょっと僕の背中叩いてくれるっていう、ね、で榎木さんの背中なんて叩けないですよと思ったんですけど、
あ、ありましたね、
こんな感じですかね、うん、分かったっていう感じでやっておられました。
まあ、なかなか映画業界の方ではないんで、朝の本当明け方から夜遅くまで毎日お付き合いいただいてだいぶご迷惑おかけしましたけど、さあ、そのシグナチャーからもう一曲お送りしたいと思います、うん、これはですね、皆さん、安蔵さんの作詞なんですよ。
あ、作詞。
そうなんです、歌はですね、辰巳まりえさん、辰巳辰九郎さんのお嬢さんの。
あ、そうなんだ、
はい、辰巳まりえさんで大地の雫です。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン笛吹き甲州グリドグリ2018、いかがでしたでしょうか。
うまい、4杯目でしたね今日ね。
本当4杯目
で、ね、4杯目でしたね、
この短い時間に。安藤さん、いかがですか。
そうですね、やっぱり出汁の効いた和食の食材とは相性すごくいいですね、はい、
よかったですね、
さすがと言いますか、的確なアドバイスですね。
安藤さんの前であんまりコメントできないです。
いやいや、とんでもないです、
はい、シャトーメルシャンのウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。安藤さん、来週もぜひ引き続きお付き合いいただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と、
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは
ワインメーカーの安蔵光弘でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。